席だったんですけども、それ以外のお相席はまだまだございます。それでは実際にあったケースご覧ください。
共に60歳を迎えた一組の夫婦がいました。松岡哲郎さんと宮子さん夫妻。二人は鼻にビニールチューブをつけています。1日24時間、ボンベから酸素の注入を受け続けなければ生きていくことができないのです。残された人生を息苦しいままに過ごさねばならないこの病気。医学界は交渉しています。わずかで死よりも悲惨な状態。一体この夫婦の身に何が起きたというのでしょうか。今から4年前のこと、松岡さん夫妻は東京の下町で会社を経営していました。松岡さん夫妻に息子の大輔さん、そして従業員1人という小さな事務所です。始まりは些細なことでした。風邪をひいたわけではない。夫の哲郎さんがしょっちゅう咳込むようになったのです。喉に痰が絡んで、一日中ティッシュを手放しません。さらに1ヶ月後、新たな異変が哲郎さんの身に起こります。
マジ？大丈夫だ。大丈夫だ。ちゃんと息が苦しくてだ。
哲郎さんは階段の途中で激しい息切れに襲われ、動けなくなってしまったのです。そしてその後も異変はますます顕著になっていきました。呼吸をするたび胸の中で奇妙な音が聞こえるようになったのです。ひょっとしたら心臓が弱っているのかもしれない。強心剤を飲み始めた哲郎さん。しかしこの時彼の体内では取り返しのつかない事態が進行していたのです。そして悲劇は突然訪れました。その日哲郎さんは風邪気味の体を押して仕事をしていました。とその時胸が潰れるような勢いで、そして歩けなくなってしまったんです。
お父さん、
重い呼吸困難に陥り、病院に担ぎ込まれた哲郎さん、一体何が起きたというのでしょうか。
先生、うちの主人どうしたんでしょう。
おそらく COPD だと思います。
COPD とは、慢性閉塞性肺疾患のこと。肺の組織が破壊され、慢性的な呼吸困難に陥るという恐ろしい病気。健康な人の場合、肺の断面図を見ると、気管支などがはっきりとわかります。 COPD になった人の肺は、あちこちに黒い空洞ができています。こうなると、満足に呼吸することもできません。さらに COPD はこんな別名でも呼ばれています。アマコ病。COPD 患者の実に9割以上は、病気感の出現が原因だと言われています。では、哲郎さんの肺はどのようにして COPD に侵されていったのでしょうか。哲郎さんは40年にわたって、1日40本のタバコを吸い続けたヘビースモーカー。タバコの煙には、人体に有害な化学物質が200種類余り含まれていると考えられています。長期間出演を続けると、この有害物質が気管支の粘膜を刺激し続けます。するとここに炎症が発生。気管支の粘膜を守るために、大量の粘液が分泌されるのです。これがタバコの有害物質と混ざり合い、咳とともに痰となって排出されるのです。その状態が続くとさらに炎症が悪化、気管支の壁が垂れ流して圧迫を増し、空気の通り道が細くなってしまう。こうして呼吸をするたび胸の奥で笛を吹くような音が鳴り始めるのです。タバコの煙は肺の末端にある最も重要な器官、肺胞にも肺物質的なダメージを与えます。有害物質で刺激し続けると肺胞を隔てている薄い膜が破壊されてしまうのです。さらに破壊が進むと、肺胞は風船のように膨らんだ状態のまま固まってしまいます。こうなると、呼吸機能は著しく低下します。その結果、階段を登る程度の運動でも、息切れするようになってしまうのです。そこへ追い打ちをかけたのが風です。COPD で呼吸機能が落ちていた際に、風は壊滅的なダメージを与え、こうして哲郎さんは激しい呼吸困難に陥ってしまったのです。彼のような重い COPD 患者は、自力で十分な酸素を取り入れることができません。そこで、酸素ボンベから引いたビニールチューブを鼻に入れ、酸素の吸入を受ける必要が生じました。つまり、24時間、酸素ボンベを手放せなくなったのです。そして、それから3年後、哲郎さんに、さらなる悲劇が襲いかかるのです。24時間、酸素ボンベを手放せなくなってしまった松岡哲郎さん。それから3年後でした。今度は、風邪をひいてしまった妻の宮子さんが、激しい呼吸困難に襲われたのです。一体、どうしたのでしょうか。そう、なんと彼女も COPD になってしまったのです。宮子さんは夫と違い、一本もタバコを吸ったことがなかったのに。問題は職場にありました。夫や息子、従業員までもタバコを吸う狭い事務所の中で、彼女は何十年にもわたって他人のタバコの煙を吸い続けていたのです。さらに、タバコの先端から出る不純煙は、フィルターを通して吸う煙より数倍毒性が強いといいます。こうして宮子さんは、気づかぬうちに肺の機能を奪われてしまったのです。夫婦ともに陥った酸素吸入の生活。しかも大悪なことに、この COPD が治ることは決してありません。一度壊れた肺の組織は二度と蘇らないからです。ワークランド、まさに死よりも悲惨な状態が一度果てることなく続くばかり。そして発病から1年後、妻の宮子さんはインフルエンザに感染、肺の機能を完全に奪われ帰らぬ人となりました。現在国内の COPD 患者数およそ21万人。しかしそれは氷山の一角にすぎません。最新データによると、自分が COPD だと気づいていない潜在患者数は国内だけで実に530万人。 さらに WHO は2020年 COPD は全世界の死亡原因の3位以内に入るであろうと警告しています。風邪でもないのに咳やたんが出ませんか？階段を登るとき息が切れたりしませんか？20年以上タバコを吸っていませんか？放っておいたら大変なことになりますよ。
そんな皆さんに朗報です。 COPD を治療する新技術がこちら。その名も骨髄内骨髄移植。この最先端の移植法を使うと、これまで再生しないと考えられていた肺の細胞が蘇るというのだ。解説しよう。この技術を研究しているのは、阪大医科大学で再生医学に取り組む池原進教授のチーム。教授らは、COPD の重ねたマウスに健康なマウスの骨髄を移植するという実験を行った。この方法は、健康なマウスから取り出した骨髄を COPD のマウスの骨に直接注入するというもの。これこそが、画期的な骨髄内骨髄移植という移植法である。移植された骨髄は病巣に働かれ、肺の細胞が修復を始める。実験では、なんと COPD の重ねたマウスの肺が完璧に蘇ったのである。
今まで骨髄移植は数万人に1人というドナーを探してきまして骨髄移植をするということでしたけれども、この方法ですと誰からでも骨髄移植できる。
誰にでも有効なこの治療法は早ければ3年後には必要かなと思います。2009年、人類は COPD の恐怖が解き放たれるかもしれない。